タネレディオ、
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 タネラジ。
今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
タネメガネのコーナーでございます、はい。まあいろいろとやいのやいの喋ってきましたね。週刊ドラマ語りでは2019年の秋のドラマ、同期の桜ですとか、まあなんだっけ一人キャンプのねやつとか、あと何でしたっけ、何
の話どうなの、そのドラマの話はさ、
はい、
あの普段誰かとすることあるの？
誰かとするか、あ、実践上のあなたと私だ、はい、なんかするかな。うーん、
あとはその何、ドラマの名前でツイッターで検索したりとかするの？
同期の桜については自分なりにそれこそその年の何あれこれみたいなものをそのドラマとしてやろうとしてるみたいなことを誰か言ってる人いるかなっていうので検索するレベルのことはありますけど、リアルタイムではもちろんないですし、録画で見てますし、それについて具体的な言説みたいなものを見てないかな。
俺もまあこれやっぱ種類に読んだけど、伊達天をさ見てさ、はあってすごい、まあね、ちょっと揺さぶられたんですけど、なんかねあんまり伊達天で検索しなかったんだよね。なんかそれこそその東良太郎とかさ、その出てる役柄の人とかさ、その田畑、まーちゃんのことを調べたりとか、なんかそういう、なんか忘れてたんだよね。なんかその伊達天ね、ハッシュタグ伊達天で検索すればさ、なんか、40話泣けるとかさ、なんかそういうことがきっと出てくるはずじゃないですか。それじゃなかったんだよね、たまたま。なんかそれは多分もともと僕がテレビドラマ見る時のことを思い出しちゃったのか、まあなんていうか、その自分の中で咀嚼しちゃうみたいな、ドラマの見方が普通じゃないですか、なんか、ね、ネットなかった世代なんで。だからそれ情報としては調べたんだけど、みんなの気持ちを共有するみたいなことにたまたまだけどいかなかったなってのは、まあ、
なんかドラマについて言うと、ね、ハッシュタグがうまく機能してないというか、リアルタイムにどういうことが起きたとかをなんか実況みたいな形で書くものが多すぎちゃって、なんかね、的確な、しかもそのまあ、ハイライトというか話題みたいな感じで検索出てくるんですか、話題と最新とってタブで分かれてて、で話題を見るとなんかそのファンの人、その出演者の、例えばジャニーズ事務所のなんたらさんのことについて書いてるのがすごく評、いいね数とかリティ数が多かったりとか、あとは絵ですよね、そのシーンとか出てる人たちの絵を描いて写真でボンって載せる人多かったりとかっていうの、僕にとってどうでもいいので、それが出てくる来るのは嫌っていうのがドラマのその検索をしない理由かもしれない。僕演劇とかは見た後に必ずチェックするんですよ、どういうことが語られているのかっていうの。それもちろん全てがちゃんとすごく論拠だった感想だったりとかっていうわけではない、単純に感想としては面白かったと、見てよかったぐらいのものも大量にあったりはするんだけど、それを見るのはなんか比較的、まあ、数が少ないっていうのももちろんありますけど、どちらにしろ見た後の感想みたいな、リアルタイムで実況するなんてことは起こりえないから、そこはある程度こう見る価値があると思って見るんですけど、ドラマはそれが難しいですね。だから僕エキサイトレビューとかリアルサウンド映画部とかで、論説されてるものを読んだりします、ドラマについて。
なるほどね。さあ、そして30分読書では映画を見てから読んでみようということで、読んでみた、
犯罪小説
集、吉田修一さんの犯罪小説集。これね、まあ映画が原作があったり、まあそのノベライズがあったりするときは、まあその映画の作り方と小説の作り方、まあ、もしくは監督と小説家の考え方の違いみたいなものが、まあ両方読むことで分かりつつも、まあ相互乗り入れしてるところでは、役者さんが頭の中で活躍するみたいな楽しみ方もできてということで、まあなんかやっぱこう楽しいよね、そのまあ少なくとも原作が近しいものなら2周するってことだからね、
ってことですよね、
でよりやっぱ深くアプローチできるってことですよね、
そして映画でしかできないこと、小説でしかできないことね、両方あるから。
そうだね、 はい、そして野良大学、今回はニュースソース点検ということで、
はい、
まあ、ただ自分の見てる番組をトロするっていうだけにはなりましたけれども、
僕はツイッターです、
まあね、それも、まあ、ツイッターの、ね、ニュースはまあ見ちゃいますよ。だからやっぱり今最新のニュースを見たいっていうなんか謎の欲望が働いてるところがあって、だからなんかもうこれはちょっとニュースどうこうとかじゃなくて、今を摂取したいというか今生きてることを確認したいみたいなところが僕にはあるんですよね、
うんうんうん、
あのこの前、まあ、ちょっと群馬県の前橋市でイベントやってきたんですけど、
はい、うん、
まあ、ちょっとその、まあ、踊りみたいな出し物だったから、まあ、お客さんがいるんだけど、お客さんはその、まあ、自由に写真とかも撮っていいですよみたいな話だったんですね、
うんうん、
でそしたらなんかね、みんなってその、まあ、そのある種あるタイミングでその一塊がみんなスマホで写真撮ってるの、まあ、写真は動画だよね、はい、
うんうん、
まあ、そのシーンはまあ数分続いてますから、まあ、その時ずっとみんな抱えてるわけ、そのスマホを。で結構近い距離で見れるんですけど、そのみんなスマホを抱えて見てるから、うん、もう舞台を見てるんだかスマホ見てるんだか分かんないみたいな感じもあるわけ、
うんうんうん、
だこれすげえなってちょっと見ながら思ってたんですけど、
うん、
またある別のタイミングになったら今度は、まあ、子供たちとかもなんかいてなんか座り込んでみたりとかしてたんだけど、みんながなんかもうぼーっとそのもうな こっちの場合はそのスマホ持たずになんかあの凝視してるっていうかぼーっと見てるみたいな感じで佇んでるシーンもあったりするわけですよ。でそれ何が違うのかよくわかんないし、どっちがってのもないんですけど、なんかやっぱカメラ持ってられるっていうのは心の中でやっぱちょっとこう安定してる人はカメラ持てるのかなと思うんですけど、なんか分かります?なんかそういう
安定してる、
なんかほらだってこの動画を誰かに見せようとかこれちょっと面白いなって気持ちの時に多分撮るわけじゃん、
うんうん、
で、まあ、今言いながらなんとなく撮る人もいるのかなとはまあ思うには思ったけど、
うん、
まあ仮になんとなく撮る人がいないとするとなんとなくじゃ撮らないのかなと思うわけ、
うん、
だってつまんなそうだったら撮らないじゃないですか多分、
うんうん、
でぼーっと見てる人たちってのはなんか脳みその中にこれをなんか溜めておきたい気持ちみたいなのがあるのかなみたいなさ、
うんうん、
もうもはや解釈できないわけじゃん、いいとか悪いとかよくわかんないから、うん、なんかこれを、まあ、感じるっていうとかっこいいけど、なんか脳の器に収めておこうみたいな感覚っていうか、
うんうん、
でまあまあなんかうっすらそうは解釈したんですけど、
うん、
だからこの物語この今見てるものが何だっていうふうな解釈をそんなにみんなしてるわけじゃないのかなっていう気がするのよね。例えばテレビとかでもそうなんだけど、
うんうん、
だから極論言うと録画してればいいみたいな、
うん、
だツイッターであ今歩いたとかあキムタクがハンバーガー食ったワロタみたいな、これって要は記録してるってことなのかなとか今ちょっと喋りながら思うんですけど、うん、でも岩崎さんそういうの見たいわけじゃないっていうのはまあそうだよね。だって自分が見てるんだからさ、それを別に記録してることを確認してもしょうがないっていうふうに考えていくと、なんか多くの人たちはなんていうのかな、解釈とかなんか論評するってよりかはそれそのものをとにかくまず受け止めたいって気持ちがすごい働いてるのかなと今思ったんですよ。
僕が写真を撮るのは、写真とか動画撮るのは、例えば音楽ライブとかで写真撮影 OK だったり動画 OK だったらば、なんかそのツイッターとかに上げることを想定しちゃいますね。
そうだよね、だから目的があるってことだよねそれはね、
うん、あとまあ、 演劇とかでも僕つい最近やってた、東京芸術劇場で今もやってるのかな、野外劇で、うん、我が輩は猫であるっていう作品については、うんうんうん、 なんかすんげえいっぱい人数が舞台上に集まってバーってやってるんで、それの壮観な感じを含めて自分の感想を含めて、やっぱそれもツイッターかシェアしたいとか、うんうん、あとはそのシーンとして記憶しておきたいところについてここだっていうところで写真を撮ったりはしますかね。
多分ね、多くの人はその写真ね二度と見ないんじゃないかと思うんだよね。いや、なんていうかな、いや、むしろそれが普通だと俺は思うの。
うんうん、
なんかうわ撮らなきゃと思って撮るじゃない。でその多分記録の残し方が脳みそに残すか写真に撮るかだけのことで、
うん、
それをもう一回掘り起こすってのは結構まあある種珍しいっちゃ珍しいっていうか、
うんうんうん、
まあ、俺は例えば誰かと見に行けばなるだけその話をしようと思うけど、いやー面白かったねで終わっても別にいいっちゃいいじゃん、それは自由じゃないですか、
うんうん、
なんなら次何飯行くみたいな話でもいいわけですよ、うん、別段だからその残し方の方法論なんだろうなと思うんだけど、まあカメラ持ってるうちやっぱ冷静なんじゃないかなというのが僕のイメージではあるんですが、だって多分岩崎さんだって見ててさもうなんか口あんぐりして感動みたいな感じになったら写真とかも撮ってらんないはずじゃん。多分
そこら辺すごく言いづらかったんですけど、そうなんですよ、
うん、いやいやいや、うん、まあでも不思議だよね。多分一番いいとこだからここで写真を撮ってあげたいという気持ちもあるのかもしれないけど、やっぱそれよりも自分の心が動いちゃう方が勝ってないと本来的にはずれてるよね、
うん、
だからカメラマンとかはそこの上に行く人たちなんだろうから、まあ、仕事としてすごいのかなと思うんだけど、
うん、
だから見手としてはなんかまあ難しいけど理想としてはそうあってほしいよね。なんかよだれ垂らしながら見るみたいな方がいいのかなとか思ったりもするんですけど、うん、そうなんかね、だからなかなかこうテレビ見ながら実況中継っていうことを別な何とも思わないんですけど、なんかそのままを自分に残しておきたいとか、まあ、なんならもう人と共有することで完結するみたいなことも全然あるんだろうなとかね、なんかそういうことを改めて思ったりはしましたけどね、うん、そう、まあ、そういう意味ではニュースはさこんな頭の中全部入れるとかできないからね、もうずっとリアルタイムであるからさ、なんなら、うん、自分がニュースの海に浸かってるっていうことが確認できてさえすればいいみたいな気持ちもあったりしますから、そのニュースの海の味をちょっとずつ確認するっていうのは相当苦労だと思うけど、まあ、そういうことしていかないと何がニュースで何がニュースじゃないっていうのを区別できなくなっちゃうね。全部もう吉本とジャニーズとエグザイルの海に浸かっちゃうみたいなことになったりするからね、うかうかしてると。それは大げさ、それは大げさか。まあまあそんななんか分かったようなよく分かんない話をしてみましたけども、
うん、
はい、ということで、
うん、1週間送ってまいりましたよ、
はい、種ラジ、まあまあわーわーやっておりますけども、
うん、
種ラジはですね、まあ、皆さんお聞きの通りインターネットラジオでございます。このラジオですね、ぜひ皆さんが楽しんでいただければ幸いかと存じております。もしノートでお聞きの方はですね、ポッドキャストで、簡単に聞くこともできますし、公式サイトでも配信しておりますので、そちらで、楽しんでいただいてもいいかなというふうに。でも公式サイトで聞くメリットってあんのかね。RSS リーダーとか使ってる人ぐらいかな。いい
そうですね、そうですね。まあポッドキャスト使ってるとまあ自動的に来ますけどね、言ってしまえば。
そうだね、そうだね、はい、なので、ご自由に楽しんでいただければ幸いでございます。はい、ということで、うん、では一応今週の曲をお聴きいただきながら
終わると。じゃあ池谷さんの方から出てくるんだな、
今週の曲。これそうだよね、
よいしょ。
今日あのね、これちょっと長くなるからもう話したくないんですけど、あの八千草薫さんが亡くなりまして、
う
ん、
そうですね、残念ながら。
あのまあそんなにこう意識ある人いないかもしれないけど、やっぱ僕なんかはだとこう、ね、ドラマでその ちょっとなんていうか品のいいお母さんっていう時に八草さんはまあ割とイメージにあって、
ね
ね、でまあちょっと古くはあの岸辺のアルバムだとか白の如くみたいなそういう彼女の品の良さっていうことを前提にして彼女が崩れたり汚れたりしているっていうのをドラマとして作ったっていう作品は結構あるんですよ、
うんうん、
まあね不倫してる あの八草薫が不倫役みたいなそういう風な扱われ方というか仕事もやってたし、うん、まあ当然品のいい仕事もしてたりであと最近だと俺が印象あるのはその最高の離婚、
はいはいはい、
最高の離婚で出てきた役っていうのがもうなんていうかめちゃくちゃ示唆的かつそのこの人のためにみたいな感じがこう言葉上でも出てくるみたいなところもあってもっともっとあの絡みが見たかったなとかねそういうことを思ったり、うん、まあ最近だと安らぎの里にもね
あ出てらっしゃいまし
たか一応ね亡くなった設定なんですようーんなんだけど回想シーンとかで出てきたりとかで構想ではあの最新作で出てくる予定だったみたい
うーん
あの、うん、あの想像上のドラマの中で出てくるっていうような話もあったらしいんですけど、
うん、
まあ残念ながら、まあね出られなく
最近ではあれですね西園寺の名推理やってましたね
そうだねパート1で出てらっしゃる、ねう
ん、途中から変わっちゃって、ね、はい
そうそうそうなんですということでまあだから何って言われたら特になしってことなんですけども
あそうなんですか、
はいでは男はつらいよでも聞いていただきましょうかね、
うん、そうしましょう
はいマドンナ役で出てたことあるのかなあるよねきっとね、
うん、多分ありそうですね時代的に
はい「男はつらいよ」八草薫さん、第10作目のマドンナとして出てらっしゃいましたね、
うん、
ああこれ見たな「虎次郎夢枕」
うん
私ね虎ちゃんと一緒にいるとなんだか気持ちがほっとするの虎ちゃんと話しているとああ私は生きているんだなってそんな楽しい気持ちになるのこのねけなげなんすよなんつうか割烹着がマジでトラさんはデカラッキョにチビラッキョとからかっていたっていう解説がありますけどどんな解説なんでしょうねまあでもこれちょっと見たいっすねなんかね本当に多分八千草さんのいい感じが出てると思いますがまあそんなことを踏まえつつ、男はつらいよ新作ではですね桑田佳祐が歌うらしいんです
け
ど、まあとりあえず今回はね多分 YouTube にいっぱいあるであろう渥美清版を皆さん聞きながら、男はつらいよ、
ね、一個に指定してくださいねちゃんとねとかね一個
あの、はい、リンク上げときます
ので、ね、大量に上げられると困っちゃうんでみんなエンディングテーマ
さん今クリックしていただいたら、はい、カラオケバージョンの誰かが歌ってる虎さんを、うん聞くことになると思いますけども、
うん、
はいということで岩崎さん何か言い残したことは、
うん、大丈夫ですよ、はい、いつも待ってください
もうなんか食べてる、
うん、
食べてるなこれなよしじゃあ終わろう、ということで、種ラジはここまでお相手は池田と
岩崎でした
種ラジまた、また